Information。
今日は10月に入って3回目の月曜日です。賢い消費者になりましょうと題して、伸びゆく三代15日号掲載の話題を、まずは前半で消費生活センターの相談員宮下さんに分かりやすく解説していただきます。今回は暮らしのレスキューサービスにご注意を、こちらのお話となりますが、はい、宮下さん、このテーマを選んでいただいたのは、
トイレの修理で高額請求を受けたという相談を複数受けておりますので、このテーマを選ばせていただきました。
はい、もうトイレはね、故障したら即困るものですのでね、はい、じゃあ伸びゆくさんだ15日後に出ています事例を私からご紹介しましょう。はい、トイレが詰まり、冷蔵庫に貼っていたマグネット広告の事業者に電話をして来てもらいました。やってきた作業員から、この工事だけでは詰まりは取れないと数万円かかる追加の作業を次々と進められ、最終的に50万円を支払ったという、なかなかの高額になってますね。
事例のように、はい、このトイレ修理のほか、鍵の修理だとか、害虫の駆除など生活上のトラブル解決のためのいわゆるレスキューサービスというのは、専門的な技術とか知識が必要で、
そうですね、
消費者自身で対処することがすごく難しくて、専門の事業者に依頼する方がほとんどだと思うんですね。で、見積もりだけのつもりで呼んだ事業者に現場を見てもらった結果、高額な料金を、ね、提示された場合でも、やっぱり生活に影響するトラブルですので、
そうです
早く解決したいという気持ちから、その場で契約してしまいがちです。
そうですね、
またね、このままにしておくと大変なことになるなどと、事業者が消費者の不安を煽って契約を急がせるケースもあります。
あ、そうなんですね。とにかく困っているところの足元を見られた結果がよろしくない高額になる可能性があるということで、さあどんなこと気をつけていけばいいのか、じっくりご紹介いただきたいと思います。アドバイスお願いします。
はい、まずマグネットやネット広告に表示された料金を鵜呑みにしないでください。広告に基本料金1500円とか、パッキン交換1000円からなどと書かれている場合でも、必ずしも書いている通りの料金で依頼できるとは限らないので注意してください。
これはなんかもうポッキーとか安いとかって書いてるけれども、本来はもうそれでは難しいと思っておいた方がいいんですね。
そうですね、
はい、そうなんですね。普段なかなか皆さん周りでされている方もないので、比べようがないですからね。
そうなんです。
ついついかけてしまいがちですけども、広告の通りの料金とは限らない、これはまず一つですね。
はい、
はい、続いては何でしょうか。はい、
複数の会社から見積もりを取り、サービス内容や料金を検討してください。
比べるのはいくつかの会社を、見積もりを比べるということですか。
そうですね、
詳しくご紹介ください。
は
い、
急なトラブルのための修理を急ぐあまり、契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまうケースが多く見られます。
そうですね、
事業者によってサービス内容や料金は異なります。
はい、
また見積もりの時にキャンセル料が発生するのかとか、訪問するだけで料金が発生するのか、出張料というやつですね、などあらかじめ電話の時点で事業者に確認してください。
なるほど、そういうことも必要なんですね。訪問するだけで料金がかかる場合もあるかもしれないし、見積もりを取ってキャンセルしたらキャンセル料を取られる可能性もある。
あります。
じゃあそういうのはあらかじめちゃんと確認をしておくということですね。普段はなんか思いつかないとこですので、今回のはぜひ15日後伸びゆくさんだしっかりと読んでおいていただきたいし、置いとかなきゃいけませんね。
お願いします。
はい。だから冷蔵庫に貼るんだったら、こういうことを書いて、貼っておいた方がいいですね。
ぜひお願いいたします。
わかりました。続いてのアドバイスは何でしょうか。
はい、料金やサービス内容に納得できない場合は、契約を断ってください。
はい。
事業者によっては、見積もりの時と違う料金を請求する場合や、実際の料金、サービス内容が広告いや電話の説明と違う場合があります。事業者に 今修理しなければならないなどと契約を急がされても、まあ、一旦冷静になり、
はい、
料金やサービス内容を確認し納得できない場合はもうその場で契約しないことが大切です。契約してお金を払ってしまうと取り戻すのは非常に困難になります。
はい、契約ってそれだけ大事なんですね。だから契約する前だったらこれはちょっと納得しないなって言えば今回はちょっともう契約できませんっていうふうに。
そうですね。勇気はいることだと思いますけれども、
ね、なかなかそうですね、はい、だからそのためにもやっぱり何社かをもらって、極端に安すぎる極端に高すぎるっていうところはちょっと、省いたり、よく検討しなきゃいけないっていうことですね。わ、かりました。で、緊急の場合どうすればいいでしょうね。
緊急を要するトラブルの発生に備えて事前に情報を集めておいてください。
やっぱりそうなんですね。
こういった緊急を要するトラブルが発生したときは、焦って冷静な判断ができなかったり、他の事業者から相見積もりを取る時間がなかったりする場合があります。
そうですね、
はい、こうしたトラブルに備えるためにもトラブルが起こったとき の、 初期対応とか、
はい、
安心して修理を依頼できる事業者について事前に情報を集めておいてください。
あ、そうですね。
はい、例えば下水道の詰まりに備えて、
はい、
新築とか改築時に排水設備を施工した事業者さんとか、
あ、はい、
あと集合住宅の管理センターなどの連絡先を確認しておいてください。
なるほどね。
はい、また、はい、賃貸住宅にお住まいの方は、はい、緊急の場合にどうすればいいか、管理会社さんとか、大家さんに事前に相談しておかれると良いと思います。はい、
そうですね。とにかく一旦ことが起きてからだったら慌ててしまうので、はい、送料も
そうですね
平和な時に、
はい、
故障が起きる前にということですね。はい、はい、
トイレが詰まるなど水回りのトラブルが起こった時には、下水道本管の詰まりが原因の場合もあります。
はい、
こういった事業者に依頼する前にまずは、三田市の下水道課にお問い合わせください。
はい、
三田市の指定業者について の、説明も受けることができます。
そうですか。はい、わ、はい、かりました。じゃあ下水道課の電話番号を教えていただけますか。
はい、559-5122 になります。
はい、もう一度お願いします。
559-5122 になります。
はい、わかりました。そしてもしこう閉まっている時などだったらどうすればいいでしょうか。
はい、土曜日曜祝日や業務時間外の場合は、
はい、
市役所の代表番号の方に一度お問い合わせください。
はい、代表番号もご紹介ください。はい、
563-1111 になります。
はい、もう一度お願いします。
はい、563-1111です。
はい、これは市役所が閉まっている場合の、はい、市役所の代表番号、
はい、
こちらの方にまずはかけてみてくださいということですね。はい、わかりました。そしてこのお困りのことなどありましたら、ね、いつも通りやはり、はい、
個人内容や請求内容がおかしいと思った場合は消費生活センター 559-5059 にご相談ください。
はい、
通常そのチラシとかネットを見て、修理してくださいとご自分から消費者から呼んだ場合は、
はい、
クーリングオフっていうのは適用外にはなってしまうんですけれども、
はい、
見積もりだけで呼んだのにその場で契約を迫られてしまったとか、
はいはい、
あとトイレの詰まりだけお願いしていたのに、
うん、
トイレのリフォーム工事まで進められて契約してしまったっていう場合は、はい、これは不意打ち性がありますので、そういった場合クーリングオフできる場合もありますので、
はい、
はい、できるだけ早くクーリングオフできるのは8日間ですの で、
そうでした、ね、
なるべく早くご相談ください。
はい、だからご自分がなんかおかしいな、納得できないなっていう場合はまずは消費生活センターの方にお電話いただいて、
はいはい、
内容をじっくりお聞きいただくのもいいですね。
はい、
月曜日から金曜日まで、そして第2第4土曜日、こちらの方で朝10時から夕方5時まで、直接来ていただく、またお電話で相談に乗っていただけます。それから祝日はやっぱりお休みになりますね。
そうですね、お休みの場合は、
はい、
あとホットラインの188までね、はい、ご相談いただけたらと思います。
はい、これはもう市外局番も何もなく188
で、
はい、いやいやでしたからね、
はい、いやいやでお願いいたします、
はいはい、こちらにかけるのも大丈夫。いやいやというのは24時間
いえですね、
はい、
10時から4時までだったと思います。
そうですか、はい、わかりました。こちらの方にお休みの日といいますか、祝日だったり土曜日、はい、日曜日は、はい、
お昼
いやいやということでお電話くださいということですね。はい、はい、ありがとうございます。前半の方は消費生活センターの相談員宮下さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこの後後半に入ります。後半はまちづくり共同センターの消費生活ご担当の小寺さんに、タイムリーな話題ご紹介いただきますが、今日はですね、学生の就活就職活動ですね、学生の就活の不安につけ込むセミナーや儲け話などの勧誘にご注意くださいという、本当にこちらもなかなか社会生活に慣れていらっしゃらない学生さん、一生懸命就職活動をしようという時の、その場合に勧誘などのご注意というお話ですから、じっくりご紹介いただきたいと思います。小寺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回この話題を選ばれた理由をご紹介ください、はい、ちょうど今の時期にもありますかしらね。
そうですね、はい、就職活動中の、学生の不安につけ込み、はい、就活生に就活セミナーや就活塾、はい、就活対策になると歌う、ビジネス教材などの儲け話で、勧誘し、
はい、
契約させるトラブルが、最近、増加しております。
はい、以前、何年か前にドラマにも扱われていましたけども、とにかく一生懸命真面目にやってらして、
はい、
なかなかご自分の思い通りにいかない時の弱みにつけ込んだ場合も、ね、あるみたいですから ね、はい、もう少しでは具体的に詳しく内容を教えてください。
はい、就活セミナーや、就活塾に関しては、
はい、
アンケートがきっかけで誘われた無料セミナーで、勧誘されたなど、不意地的な勧誘や、
はい、
自己流の対策では、就活には落ちる、今決めなければそれまでの人間だとなどと、不安を煽るような勧誘のほか、セミナーを受けたが役に立たない内容だったというケースが見られます。
あ、そうなんですね。
また今の世の中、就活をしても収入は安定していない、金融の知識を、就活に生かせるなどといって、ビジネス教材などの勧誘を行うケースも見られます。そこで今回は、トラブルに遭わないために相談事例から見る、問題点とアドバイスについて、お話していきたいなと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは相談事例ということで、就活のアンケートと称して、もらったその個人情報を使ってその就活生を呼び出すという手口ですね、はい、このあたりちょっともう少しご紹介します。就活セミナー、そして就活塾の運営事業者が就活のアンケートと称して大学などの周辺、それから企業などの採用説明会の後に就活生たくさんいますから呼び止めて、はい、そして名前や電話番号、メールアドレスなど大事な大事な個人情報を書かせるということですね。そこで取得した情報を利用して有料のセミナー、それから講座などの勧誘を行うという、そんな目的を隠して無料のセミナー、説明会への就活生を呼び出すという、そんな手口になるわけですね。
はい
はい、
で、相談事例ではですね、アンケートを求められ、氏名や電話番号を、教えたところ、無料の生活セミナーを受けに来なさい、と、何度も電話で誘われたケースや、アンケートで記入したメールアドレスに、無料のセミナーがあるので、空いている時間を教えてほしいといった、メールが、送付されるケースなどが目立っております。それでまた駅前で就活についてのアンケートを受けた後、詳しく話をしたいと言われて、そのまま事務所に連れて行かれたと事例もあります。就活では、就職を、希望する会社等からの電話がかかってくることもあり、たとえ知らない電話番号からの電話でも、出る必要があります。
そうですね、
アンケートで記入したことによる会員の電話と、 まあ、選考中の希望者からの電話との区別ができなかったという、まあ、相談も寄せられています。
だからうっかりアンケートに個人情報などをこう書き込むというのは、はい、こういう結果を招くかもしれないという事例をぜひちょっと親御さんとか、ね、はい、あのご本人も含めてですけど、こういうことがありますよというのをぜひ知っておいていただきたいですね。
そうですね、はい、
でもう一つの事例ということが、就活相談をした先輩やそれから就活で知り合った人に投資セミナービジネス教材を勧められるという情報のようですが、例えばこう就活の悩みを相談した学校それからアルバイト先の先輩そして就活生の交流アプリで知り合った人から、今の世の中就職をしても収入は安定しないとか、老後の資産形成に今から投資が必要だなどと、まあ、不安を煽られて投資セミナーの受けるようにそれからビジネス教材の入った USB メモリーなどの購入を勧誘されたというそんな事例もあるようですね。
それで、まあ、寄せられた、まあ、相談の中には、金融の知識を就活に生かせるなどと言われたケースもあります。
そうなんですね。
また、就活生がお金がないと断っても、はい、消費者金融で、職業欄にアルバイト先を記入して、まあ、借金するよう指示したり、留学用目的でローンを組むように指示したりして、まあ、借金やクレジット決済などの負担を強いる事例もあります。
そうなんですね。
でさらに学生の間に100万円形成を約束するなどと説明されていたにもかかわらず、まあ、その通りに儲からなかったという相談や、儲からなかった就活生に友人を紹介すると、まあ、紹介料が入るといった、まあ、他の人を誘うように説明されたという相談も寄せられております。
なかなかあの巧みな動きで、あのお商売をしようとする人たちがいるってことをぜひ認識しておきたいですね。
そうですね、はい、
そういう人に引っかからないためにもぜひアドバイスお願いします。
はい、一つ目が、アンケートを求められても安易に個人情報を伝えず、まあ、利用目的を確認しましょう。
これは書いたら何に使うんですかっていうことですね。
そうですね、はい、
まずでも書くのはよっぽどなんかこうしっかりとご自身の中で確認しておかなきゃいけませんね。
いけませんよね、はい、で大学等の周辺や、まあ、企業等の採用説明会後の、まあ、路上において、突然アンケートで、まあ、個人情報の記入を求められても、はい、その利用目的を確認するなどすぐには記入せず、安易に伝えないようにしましょう。
やっぱりそうなんですね。
で記入した個人情報を使って、まあ、生活セミナーなどの勧誘の電話やメールが来る可能性がありますので、まあ、慎重に検討しましょう。
はい、その時の電話っていうのが先ほどおっしゃったようにあの受けた会社からの連絡と混同してしまいがちなので、あの全ての電話に出てしまうということでややこしくなるということですね。
気をつけていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
はい、で2つ目が、まあ、必要がないと思う契約には先輩や知人から勧誘されてもはっきりと断りましょう。無料のセミナーや、講座等を受けるだけのつもりが、まあ、有料のセミナーや講座との、契約を進められたというトラブルが見られます。
最初は無料だけれども そこに行ったら有料のセミナーとか講座の契約を進められる、はい、ということですね。
で、勧誘を断ろうとしても、就活に関する将来の不安を煽るようなことを告げたり、まあ、就活生の人間性を否定するような脅しをかけるケースも多くあります。まあ、必要がないと思う契約の勧誘にははっきりと断り契約しないように してください。また先輩知人から勧誘された場合には、まあ、断りにくいと思っても、まあ、曖昧な返事はせず、契約する意思がなければはっきりと断りましょう。さらに自分が新たな勧誘者となり、まあ、友人知人を勧誘してしまうと、まあ、相手をトラブルに巻き込んだり、まあ、人間関係のトラブルにも発展します。
そうですね、このあたりは十分に気をつけなきゃいけませんね。
はい、はい、で3つ目が、安易にクレジットカード、ね、での、まあ、高額決済や借金をしないようにしてください。
はい、
まあ、お金がないという断り方をすると、まあ、事業者にクレジットカード払いや借金を勧められるケースがありますので、 断るときは契約はしないとはっきり伝えてください、
うん、お金がないではなくて契約はしない
と、ね、そうですね、はい、で借り入れ理由や収入等について事実と異なることを申告するように言われても、まあ、絶対に応じないようにしてください。
これは考えたらよからぬことにこう、まあ、行くということですよね、はい、ですからこんな事実じゃないことをあの言って借りるように勧められたらもうこれおかしいなと思って、契約しませんっていうしかないですね。はい、わかりました、
はい、次が4つ目が、はい、まあ、契約してしまっても、ええ、まあ、場合によってはクーリングオフや契約の取り消し等ができる場合があります。
そうなんですね、
はい、まあ、電話やメール、SNS などで、まあ、販売目的を明示されずに営業所等に呼び出されて契約した場合や、まあ、路上で等で、まあ、呼び止められ、はい、営業所等に同行させられて契約した場合には、まあ、クーリングオフという制度があります、はい、また一度帰って考えたいなどと退去する旨の意思を示したにもかかわらず、うん、まあ、退去させられてさせない場合や就活に失敗するなどと、まあ、生活情報の経験が乏しい大学生に不安を煽って契約が必要と告げた場合には、まあ、消費者契約法により、まあ、契約を取り消すことができる場合があります。
あ、そうですか、
はい、で事業者に言われるがまま、まあ、契約をしてしまったとしても、うん、まあ、慌てずに対処しましょう。
はい、
で不安に思った場合や、まあ、トラブルになった場合には一人で悩まず、うん、まあ、三田市消費生活センターに相談してください。
はい、改めて電話番号をもう一度ご紹介ください。
079-559-5059 です。
はい、もう一度お願いします。
はい、079-559-5059 です。
はい、月曜日から金曜日祝日を除きます。そして第2第4土曜日朝10時から夕方5時までということです。そして、土曜日日曜日祝日などは、いややと覚えていただく、全国これは共通ですね。
そうですね、はい、
こちらの番号朝10時から夕方4時まででしたらば受け付けてくださいますから、一刻も早くどなたかに相談して、解決策がご自分だけでは経験不足でね、なかなか見つけられませんので、はい、専門の皆さん方にぜひ相談をしていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半はまちづくり協同センターの消費生活ご担当小寺さんに学生の就活の不安につけ込むセミナーや儲け話などの勧誘にご注意を、この点のお話をいただきました。第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して伸びゆく三田15日号掲載の話題とタイムリーな情報をお伺いしてまいりました。次回は11月16日を予定しております。次回もぜひお聞きください。